旧約聖書の22ページでございます。旧約聖書の22ページ、創世記の16章1節から16節まででございます。はい、よろしいでしょうか。では、お読みいたします。創世記16章1節、アブラムの妻サライはアブラムに子を産んでいなかった。彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガルと言った。サライはアブラムに言った。ご覧ください、主は私が子を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。おそらく彼女によって私は子を得られるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。アブラムの妻サライはアブラムがカナンの地に住んでから10年後に彼女の女奴隷であるエジプト人ハガルを連れてきて、夫アブラムに妻として与えた。彼はハガルのところに入り、彼女は身ごもった。彼女は自分が身ごもったのを知って、自分の女主人を軽く見るようになった。サライはアブラムに言った。私に対するこの横暴な振る舞いは、あなたの上に降りかかればよいのです。この私が自分の女奴隷をあなたの懐に与えたのに、彼女は自分が身ごもったのを知って、私を軽く見るようになりました。主が私とあなたの間をお裁きになりますように。アブラムはサライに言った。見なさい、あなたの女奴隷はあなたの手の中にある。あなたの好きなようにしなさい。それでサライが彼女を苦しめたので、彼女はサライの元から逃げ去った。主の使いは、アラノにある泉のほとり、シュルへの道にある泉のほとりで彼女を見つけた。そして言った。サライの女奴隷ハガル。あなたはどこから来てどこへ行くのか。すると彼女は言った。私の女主人、サライの元から逃げているのです。主の使いは彼女に言った。あなたの女主人の元に帰りなさい。そして彼女の元で身を低くしなさい。また主の使いは彼女に言った。私はあなたの子孫を増し加える。それは数え切れないほど多くなる。さらに主の使いは彼女に言った。見よ、あなたは身ごもって男の子を産もうとしている。その子をイシュマエルと名付けなさい。主があなたの苦しみを聞き入れられたから。彼は野生のロバのような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手も彼に逆らう。彼はすべての兄弟に敵対して住む。そこで彼女は自分に語りかけた主の名を、あなたはエルロイと呼んだ。彼女は、私を見てくださる力の、ごめんなさい、私を見てくださる方の後ろ姿を見て、なおも私がここにいるとは、と言ったのである。それゆえその井戸はベールラハイロイと呼ばれた。それはカデシュとベレデの間にある。ハガルはアブラムに男の子を産んだ。アブラムはハガルが産んだその男の子をイシュマエルと名付けた。ハガルがアブラムにイシュマエルを産んだとき、アブラムは86歳であった。以上でございます。それではこのところをテキストに、アブラムの判断基準と題して、今日は赤坂泉先生に御言葉を取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
いつも聖書神学者のために覚えてお祈りいただき、またお支えいただいて本当にありがとうございます。今週から夏明けのクラスを再開してまいります。おととい大掃除をいたしまして、昨日ちょっと歩行もいたしまして、助走をつけながらという感じでありますが、法神学生もお世話になっていてありがとうございます。もう今年の後半、半年よりまだもうちょっとありますね、良い学びと訓練を主がくださることを期待しております。またもう一言、野村家も元気です。今朝もパタパタと元気な足音が、というのは、私どもの真上に住んで、おられまして、計らずもアメリカに渡ることが1年遅れるということになりましたけれど、でも先週から、授業が始まってオンラインで、アメリカの神学校の学びがスタートしていることですので、また続けて、お祈りくださればというふうに思います。さて、御言葉は創世記の16章ですが、実はこの辺りまで過去何回かのこちらの礼拝の講談で取り上げてまいりました。 昨年の10月には12章を開きました。ちょっとご一緒に開いておきたいと思いますが、アブラムに最初主の約束が示された時、アブラムは75歳であったということが4節に記されています。まあ、その約束は1節からですが、3節だけ読んでおきます。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福されるという大変幸いな約束が示されたのでした。この主の語りかけに従ってアブラムは出発し、5節6節7節主はアブラムに現れて言われた、私はあなたの子孫にこの地を与える。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いたという、この祭壇を築いたという言葉に注目をして、行くところ行くところ神様との交わり、礼拝者として神様の前に出るということを大切にしたアブラムの姿に注目をいたしました。神様に選ばれた特別な人ではありましたけれども、アブラムさん完璧な人だったというわけではない。折々重ねる失敗も聖書は忠実に記録いたします。隠そうとしない。12章の後半には飢饉を避けて身を寄せたエジプトでの極めて人間的な策略といいますか、嘘とにもかかわらずの神様の憐れみの記録があります。憐れみによって祝福をいただいて、13章14章と時間は進んでいきますが、一向に約束が実現する気配がない。子孫の約束が実現する気配がない。15章を開いたのは、この講談で開いたのは今年の3月でありました。15章の、今は4節5節6節と見ておきましょうか。全然気配がないじゃないですかという、そのアブラムのつぶやきに対して4節すると、見よ主の言葉が彼に望んだ、そのものがあなたの後を継いではならない、ただあなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならない。そして5節6節アブラムは主を信じた、それでそれが彼の義と認められたという、この箇所に目を留めました。礼拝者として神様が引き戻してくださって、神の前に出ていつも歩んでいくということの中で、人間的に見れば到底実現しそうにないような神の約束、子孫、あなた自身から出てくるものが、その約束をなお信じたアブラムの姿を15章に見たのでした。そしてそのような主の、そのような信仰に私たちも習いたいと、そうお勧めしたのでありました。ところがです、ところが今朝の箇所16章で私たちが出会うのは、さらに時が流れる中で神様を待ちきれない、神の約束の実現を待つことが、待ち切ることができない、そのようなアブラムとサライの姿です。最初の約束から10年経ちました。最初の約束が75歳、16章の最後が86歳ですから、アブラム85歳、妻のサライは75歳です。現代社会よりはいささか長寿ではあったにしても、さすがにこれは非常識というふうに考えるようになったようであります。これ以上無為無策でというんでしょうか、何もしないでただ待っている、待ちきれないというだけではなくて、もしかすると無責任だというふうに感じたのかも、これはかもですよ、知れない。事態を打開するために、その膠着している状況を突破して神様のご計画が前進していく ために自分たちにできることがあると考えた。神の約束があって、待ってきた10年があって、でもなお実現しないという現実があって、という時に自分たちにできることがある。勝手なことじゃないですよ。神の約束が実現し、神のご計画が前進していくために、今の自分たちにできることがあるという考えに至ったというのが16章。このサライの提案は2節の提案ですね。ここは大変注意深く聞いていただきたいところでありますが、当時のアブラムとサライの生きた世界においては極めて常識的な考えであった。当時の文化の文脈においては極めて常識的な提案でありました。女奴隷は主人の持ち物ですから、当時の常識で言えば、その女奴隷の子もまた主人の持ち物であって、ましてやアブラムが女奴隷ハガイのところに入ることによって子を得ることができるとするならば、それはアブラム自身の子であるということもまた事実であり、当時の世界としても極めて常識的な考え方でありました。もう一回15章に戻りますが、15章4節で、あのダマスコのエリエゼルではなくて、ただあなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならない。ダマスコのエリエゼルはアブラムの直系の子孫ではないけれども、女奴隷を通してサライの胎ではないけれども、女奴隷ハガルの胎を通してアブラムの子を得ることができるとするならば、それは直系の子孫ですから、15章の4節のこの主のお言葉と矛盾するものでもない、ということもできるですね。当時の文化脈においてはです。世界の歴史を考えると、例えば日本でも江戸時代の側室というんでしょうか、正妻の他に幾人も側室がいて、そして出来の良さそうな男の子をこうピックアップするっていうんでしょうか、そんな時代はついこの間、アブラムの時代と比べればです。世界にはそんな常識が繰り返されてきたことを私たちは知らされますけれども、世間の常識はともかくとして、それが江戸時代の常識であれ、あるいはアブラムの生きた世界の常識であれ、人間の世間の常識は常識として、神の秩序、神の定めた秩序は、結婚について言えばそれは天地創造の初めから一夫一婦制の、一人の夫と一人の妻が結ばれることにあるということを聖書は一貫して語っています。アブラムもそれを知らなかったわけではないのだろうと想像をいたします。だって10年も待ったのです。普通に、普通って何が普通か分かりませんけどね、でも当時の常識を想像してみるならば、 2,3 年でこういう提案が出てきても全然不思議ではなかったのではないか。でも結婚は一人の夫と一人の妻に与えられた神の祝福であるという神の秩序をアブラムもサライも知っていたのだろうと思いますね。だからこそここまで神の約束の実現を待ってきたのだけれども、ここに至って待ちきれなくなって、いや自分たちにもできることがあるのだ、神の計画が前進していくことのためにという間違った判断をしてしまったというのが16章の記録。神の秩序を知らないわけではなかったのに、世間の常識と妥協するようにしてというんでしょうか、 待つのではなくて自分で選んでしまう、そんな判断ミスを私たちは今日の箇所から知らされているところです。一人の男性と一人の女性が結ばれて二人は一体となるという、この聖書の示している結婚の秩序について、創世記戻って2章を開いて確認しておきたいと思います。2章の24節、創世記2章24節、それゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ、ここまでだったら一夫一婦制ではないかもしれないけれど、その続き、二人は一体となるのである。この箇所に語られるだけではなく、新約聖書でも主イエス様によって引用され、あるいは使徒パウロによって引用されていて、つまり天地創造の初めから旧新約聖書をずっと貫いている神の秩序であるというふうに言うことができます。丁寧に読んで理解しなければなりませんが、それゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ、二人は一体となると聖書は繰り返し教えます。一心同体ではなくて一体、残念ながら新改訳聖書も第一版の時には一心同体って誤訳していたんですね。非常にシンプルに一つの体って書いてあります。一つの体となる、これは不思議ですね。一心同体、二人の人が心を合わせてまるで一人であるかのように一心伝心というんでしょうか、そういうことであるならばまだわかるような気がするけれども、聖書は結婚は一人の男と一人の女が一つの体となる、まるで一つの体であるかのようにって言わず、一心同体と言わず一つの体となる、これはよくわからない、私は未だによくわからない。だって現実に私の体はここにあって、妻の体はこう青梅キリスト教会で礼拝してるわけですよね。一心同体って言うんだったらわかります、一心伝心って言うんだったらわかりますが、聖書はそうは教えない、実にミステリアスであって、ですからパウロは奥義という言葉を使いますね。奥義、ミステリー、ミステリー小説のミステリーという言葉と根っこを同じくする言葉で、ずっとわからないやつが続いて最後の最後全部わかる時になると、あ、そういうことだったのかってわかる。だからまだわからなくていいんだなと思っているんですが、結婚は一体、ともあれその不思議のことは置いておいて、一つの体になるわけですから、もはや他の体ともう一つこう結ばれるわけにはいかないわけですよね。一夫多妻というわけにはいかない、ひとたび結ばれたらそれは一つの体であるというのが神の秩序ですから、他の組み合わせは成立し得ないのです。サライの提案に戻りますが、私の女奴隷ハガルのところにお入りいただいて、彼女によって二節の終わりは、私は子を得られるでしょう。ハガイを通して生まれる子は女主人サライのものであり、また主人アブラムのものである。当時の常識世間に照らして言えば、それは全く間違いではなく、むしろ賢い知恵だと言われたのだろうというふうに思います。そのサライの提案を受け入れたアブラムの判断もまた、当時の彼の生きた社会においては常識的であった。 のだけれども、繰り返しますが、この夫婦はそれが神の基準に基るということを知らされていたのだろうと思います。だからこそ10年も待っていたけれども、とうとう待ちきれなくなって一歩踏み出してしまった。その判断、神の秩序ではなくて世間の常識、神の約束ではなくて自分の知恵、それに基づいたアブラムの判断がさまざまな混乱をもたらすことになりました。一つにはハガルの思い上がりであり、あるいはサライの意地悪であり、あるいは家庭の分裂でありといったようなさまざまな混乱が16章に記録されておりました。幸いなことは、しかし主が憐れみ深いお方であって、そのような混乱を放置なさらない。主の使いがハガルを見つけて声をかけてくださり、身を低くして女主人のもとで使えるようにと諭して、戻して家庭を、大きな意味での家庭を回復させてください。イシュマエルが誕生し云々と、人間の愚かな選択にもかかわらず憐れみを示してくださる神様に感謝をするものです。ただもう一言加えておかなければなりません。人間は愚かな選択の刈り取りはしなければならない。許してくださる神を私たちは知っています。憐れみに富むお方であるということは聖書を一貫して教えられていますけれども、罪の刈り取りは求められるということもまた一つの現実です。このイシュマエルの誕生は現代まで続くパレスチナ問題、今日もガザで起こっている殺戮と無関係ではない。世界の歴史を考えてみますと、このアブラハムの判断の誤りに全部を帰するのは拙速だというふうに思いますが、でも間違いなくこの時のアブラハムの歪んだ判断が何千年の時を経てなお続く混乱の一因であるということはどこかに覚えておりたいと思いますね。憐れみに富む神ではあるけれども、厳粛な刈り取りがあるとするならば、私たちはちゃんと身を伸ばしてというんでしょうか、神の秩序にしっかりと従う歩みをさせていただきたいと、そう思うのです。さて、16章の記事をそのように観察しながら、私たちの現実にこれを照らして神の御心を悟り、また私たちの歩みを整えていただきたいと思う。神の憐れみによって神が私たちを整えてくださる、そのことを待ち望みたいと思うのです。約束を聞きました、聞いて受け取って信じて待っているってなことが皆様にも終わりだろうと思います。神の約束を聖書のお言葉から聞かせていただいて、神がおっしゃるのならそうですよねと信じて、なおその実現を待っていることごと、いやもうたくさん実現したのもいっぱいあるでしょうよ、でもなお待っていることごとが皆さん方にも終わりだろうというふうに思います。神の秩序と 世間の常識との狭間を生きているというのが私たちの現実であるという言い方をするならば、この時のアブラムとそっくりな境遇を私たちは生きているというふうにも言うことができますよね。神の秩序、聖書のお言葉を通して神の基準が何であるかということを私たちは明快に知らされています。いや、聖書には分かりにくいところもたくさんありますけれども、でもちゃんと丁寧に読んでいけば神様の御心が何であるかということははっきりしています。そして聖書に書き表されているので変わることがありません。創造の初めから結婚の秩序に限らず、この世界を作り収めておられるその神様の秩序は変わらない。その変わらない神様の秩序に基づく神様の価値や神様の基準が聖書の中に記されています。世間の常識は揺れます。激しく揺れます。一夫一婦制一つ見てもそうですよね。たった、日本で言えば200年300年ってこう遡れば全く違う文化があり常識があり価値観があった。いや、結婚のことだけでなくても良いと思います。別に午後の学びのこと LGBT のことを意識してそんな話をしているわけでも必ずしもないんですが、あらゆることにおいて結婚や性の秩序だけではなくて、お金の使い方や環境問題やあるいは何やかにあって、あらゆることにおいて世間の基準は揺れるじゃないですか。20年前30年前の常識は通じないじゃないですか。10年後には流行が変わり新しい価値基準を生みというところに振り回されて生きるのではなく、はっきり教えられている神の基準に従い抜いて神が用意していてくださる祝福に預かる、それがキリスト者に与えられている特権であり祝福であります。神の基準と世間の常識の狭間に生きる私たちが振り回されて揺さぶられて流されて誤った判断をすることがないように主の助けを仰ぎたいと思います。押し流そうとする力が強いことは私たちはよく知っています。一時的な目の前の楽な解決というんでしょうか、合わせておく方が楽だというような、そんな場面がいくらでもあることを私たちはよく知っています。でもどうか御霊の神様が私たちを助けてくださって、御言葉の中に記されている神の基準を思い出させてくださって、そしてそこに立つことをまず願う、その願う力を御霊様が与えてくださり、願ったそこに固く立つことができる励ましをまた御霊の神様がくださるように、今朝改めてそのようにして御言葉の主に従う新たな決意を神様が私たち一人一人に備えてくださるように祈りましょう。主の約束の実現を待ちきる信仰を主が一人一人に加えてくださいますように祈りましょう。またそのように交わりの中で互いを励まし合い助け合いながら歩みを進めていくことができるように、互いのために取りなす祈りにおいてもまた一歩前進させていただきたい、そのような願いを新たにして踏み出す今週の一週間へと神様が私たちを送り出してくださいます。祈りましょう。私たちの天の父なる神様、創造の初めから万物の終わりの時まで全てを収めておられる あなたの御手をこの朝改めて覚えて感謝し、皆を褒めたたえます。動かない、揺るがない、揺さぶられない神様のその確かな御心に私たちの心を合わせていくことができますように、眼差しをまっすぐに神様ご自身に向かわせ、神様の御言葉に向かわせて歩むことができるように、今週も私たちを助けて祝福へと連れて行ってください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。